正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は10月18日午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう少し前になってしまいましたが、10月のね、初めに、ノーベル物理学賞を受賞された真鍋淑郎先生、
ねえ、素晴らしい、おめでとうございます、
皆さんおめでとうございますこのね、受賞をどのように、この番組ね、お聞きの方々は環境問題にかなりこうね、興味をお持ちの方が多いと思いますけども、どのように受け止められましたでしょうか。いろんなお天気のね、教科書なり参考書なり資料を見ると、この真鍋先生のこの真鍋という文字があちこちに出てくるんですよ。
なるほど。
この、グラフは真鍋先生の研究をもとにとかね、
地球温暖化についてね、本当に、
地球温暖化が二酸化炭素と関係があるということを一番最初にね、そのモデル化したというのかな、コンピューター上で再現して今のその地球温暖化の予測につながっていると。この番組にもよく登場していただく江守正太先生のもうど真ん中の研究の大元を作られた方なんですよね。
まず江守さんに私もメールしてしまいました。おめでとうございます。
鳥肌が立ちました
私も
また機会があったらね、ゆっくりお話しさせていただきたいんですがこのノーベル賞をね、真鍋先生が捉えたということは、これは大きな世界に向けての発信だと思うのでね、これをまた機に新たにですね、気候変動問題しっかりと取り組んでいきたいと、この番組でもまた改めてね、しっかりとね、お届けしていきたいなと思いますが、今日の、メインの話題をね、その温暖化の話ではなくて、はい、実はですね、海の話です。
そうですね、
瀬戸内海について、いろいろ昔から今に至るまでね、だいぶこういろんな変化があったり、また問題があったりしてますので、
はい、
そのあたりを今日はね取り上げて、実は素敵なゲストお招きしておりますのでね、後ほどご紹介したいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてもうね、10月も半ばに入りますとね、ちょっとこう海、波打ち際も静けさを取り戻すね時期かもしれませんけども、これから先水がどんどん澄んでくる時期
ね、私も大好きな、逆に
人気もどんどん少なくなって、自分の海に帰ってきたなみたいなねそういう気にさせてくれる今の海なんですが、改めてその海の環境についてね、掘り下げてみたいと思います。で、当然日本というのは島国ですから、海の資源自体が我々の暮らしをこう支えている側面もあると思います。で、海って言ったらもう当たり前にそこにありますよね。だけれども改めてね、その海について今日はね、深く考えてみたいなということで、素敵なゲストをお招きしております。
はい、本日のゲストは兵庫県漁業協同組合連合会専務理事でいらっしゃいますとっとつきよしさんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
とっとつさん、
そうなんです、
という ね、
は
い、
ね、
名字を持ち、
珍しいお名前でいらっしゃいますね。
突然のとつ、
はい、
これは どの地域に多い名字なんでしょうご存知でしょうか。
生まれが播州の阿寒でして、ほぼ親戚だけだと思います。
やっぱりそれぐらい珍しいお名前、
はい、
失礼ですけども、もともとお仕事も漁師さんではなくて、
はい、父親は公務員で、
そうです
母親が傍ら商売をしているような平凡な家です。
もともとでは海沿い、
海沿いではないんです。私は大学が水産関係の大学で、はい、それで今の仕事を選んだと。
ああ、そうかそうか、はい、なんか阿寒っていうとその海のね、イメージがすごくあったら、そういうわけでは実はない、
はい、
でも出身はそちらということなんですね、
はい、
なるほど。今はそのとっとつさんはどのようなお仕事を主にされてるんですか。
はい、漁師さんが組合員の漁協をサポートする、立場で、連合会があるんです。漁師さんが取ってきた魚を販売したりですね、それから、 操業するための油の供給をしたり網とかロープを売ったり、
はいはい、
そういうのが主な仕事なんですけれども、今はですねそれだけではなかなかうまくいかなくてですね、
うん、
食育、まあ、魚食普及の活動をねしたり食べていただかないといけないんで、
はい、
それからもっと大切なことが魚がだんだん取れなくなってしまってるんで、で畑を耕さないかなということで、海の環境を魚がよく取れる環境を豊かな海にしようという活動を、私は特にその仕事が忙しくなっています。
そういう方面で忙しくなるということは、そこに大きな問題がまだまだあって、解決しなければいけない問題があるということなんですね。
そういうことですよね。
多分今日のお話はそういうね、あたりが中心になると思いますけれども、瀬戸内海という海の大きな特徴についてお話しいただけますか。
日本の中で一番広い閉鎖性の海域ですね。閉じ込められた海域、その長さが450キロぐらいありましてね。
450キロ。
実際に島だけで1000ぐらいありますし、
1000あるんですか。1000もあるんですか。
川は2万ぐらいの川がそこへ流れ込んです
ごい。
で人口もですね、3000万人、10県1府、11府県ですね、だから結構瀬戸内海って日本にとっては重要な場所かなと思います。で、まあ、そういう瀬戸内海なんですけど、昔からね、世界一の好漁場やと思います。密度の濃い魚がいっぱい生物がいる海、それと白砂青松で、ドイツのね、地理学者し、シルクロードの名前をつけたね、あの方もそこを通った時に、世界一綺麗な島嶼部だと、という話を聞いたことがあります。
思い出すと瀬戸内海っていうのは昔その学校の勉強でもちろん習った記憶があるんですが、残念ながらその時の記憶って地形が入り組んでるんで港がいいものがあると、であとはやっぱりね工業地帯っていう風な記憶しか残念ながらなくてですね、なんとなく瀬戸内海と郊外っていうのに結びついてしまうんですね。瀬戸内海のその昔からのこう何でしょうね、歴史というかな、移り変わり、そのあたりについてお話しいただけますか。
歴史的に紐解いてみましたら、日本の一番こう高度成長期時代、経済成長の時代、1955年から始まってるんですけど、ものすごく埋め立て、土地がないもんですから埋め立てをして、で浅瀬や藻場がなくなって、で排水規制は全くないんですよね、その頃はね。
その頃はそうなんですよね、
垂れ流しの時代、生活も豊かになって、生活排水も流れる、まだ下水処理場はできてない、工場は規制がないからいろんなもん流して、いろんな公害がありましたよね。痛い病みたいなのもありましたし、PCB もありましたし、そういった時代の中でこれはいけないなって言って、1970年に水質汚濁防止法ができて、その後1年後に、今の環境省の前身である環境庁が1971年にできました。瀬戸内法ができたのは1973年なんです。
瀬戸内法って、
特別に水質汚濁防止法だけではなくて、個別に瀬戸内を何とかしようという、これは漁業者がいっぱいいてね、赤潮問題が起こって、赤潮公害と言われて、ハマチがいっぱい死んで総称になったことがあるんですよ、そういったものを全部受けてね、瀬戸内海をもう一度きれいな海にしようということで立ち上がった、議員の先生方も立ち上がったし、漁師も立ち上がった、そういう歴史があると思います。
なるほど、そうですね。でその後法整備も進んで、どんどんその改善はされていくわけですね。
1970年そういう法整備ができてから、そして下水道の処理能力が上がり、で普及率が上がって、どんどんきれいになっていった、1980年ぐらいにはかなりきれいになってたような気がしますね。私時代は1985年ぐらいから海を実際仕事として見て、きれいだけどまだ奇形がいるなみたいなこと、それは違う意味でのね、汚れているのと違う、やっぱりこう重金属みたいな問題があったんだと思います。
まあ、なんでその高度経済成長期、それから世界的に見るとイギリスの産業革命とかね、そういうこうどんどん進歩する段階で全然環境に配慮しなかったのかなと、 まあその時はどうしようもないね、そういう頭にはならないのかもしれませんけど、まあ今月が回っていることは事実、まあでも瀬戸内海はだいぶ改善されつつあるということ
ですね。
ですけどもトットさん、なんか綺麗、水は綺麗になってきてるんだけど、また新たな問題がここに来て出てるというお話を伺いまして、でその話はまた後半にちょっとね、撮っていただいてお話を続けたいと思います。
はい、
はい、まずここで1曲お届けします。
キャラバンでブルー。キャラバンでブルーでした。
はい、ということで今日はですね、まあ、瀬戸内海の環境の変化、それから現状についてね、はい、いろいろとゲストの方にねお話を伺っていますけれども、はい、改めてゲストをご紹介させてください。
はい、本日のお客様は兵庫県漁業協同組合連合会の専務理事で、また兵庫豊かな海発信プロジェクト協議会の会長でもいらっしゃいます、トットツキヨシさんです。
さて、まあ前半ではですね、まあ、高度経済成長期に瀬戸内海の環境が急激に悪化しましたと。でただしその後、まあ、70年代から90年代にかけては、まあ、何とかしなければいけないということで、うん、だいぶこう法整備も含めた環境の整備がねだいぶ進んだと、
ね、
水質が大きく改善したというお話だったんですが、はい、新たにまたねそれで終わりかというとそうではなくて、また新たな問題がこう表面化してきたということなんですね。
一番最初にアサリが消えたんです。
貝のアサリ、
漁獲量が100分の1ぐらいになって、
環境良くなったはずなのに、
環境が良くなったけどアサリが消えた、
はい、
でその次に養殖してる海苔が黒くならない、
はい、
アサリってものすごくたくさんの水を飲ん で、
はい、
でプランクトンを食べて成長するんですね。
なるほど、
はい、砂浜もなくなって干潟もなくなったのも大きな原因ですけれども、それがなくなった後もアサリは取れてましたから、
うん、
やっぱりそのプランクトンがなくなっていなくなったという少なくなったというのが一番大きい原因かなというふうに考えられます。
あれ難しいですね、うん、要するに海がきれいになりすぎてしまってる。
そうですね、うん、まあ、きれいになりすぎるという言葉はいろいろと語弊があるんですけれども、
うん、
まあ、透明度のいい海が皆さんきれいな海やと思いがちですよね、
はい、もうやっぱりそこが綺麗に見えてね、
はい
はい、
沖縄の海、
はい、
沖縄の海あまり栄養がないんですよね。
え
実は
そうなんですか。
沖縄の海ってまあ、サンゴのおかげでたくさん酸素を出して、二酸化炭素を吸って酸素を出して、
はい、
であれがまた死んで、そこも白いですよね、サンゴ礁の砂ですよね、
はい、
そういうのが透明度がいいがために移ってブルーの海になっているということなんですよ、
うん、
で瀬戸内海の方はですね、もともと栄養がたくさん川から入ってくるんで、
うん、
その栄養が窒素とかリンとかと言われているもんなんですけども、
うん、
同じ二酸化炭素を吸って お天道さんの力を借りて、うん、森と一緒で光合成をするんですよ、う
んはいうん、
窒素とリンと、水と太陽と二酸化炭素で酸素を吐き出しながら、うん、光合成をして植物プランクトンが生まれる。この植物プランクトンがアサリの餌なんです。実は
まあ、その公害がねひどかった頃に比べの時にその法整備がされてね、
はい、
環境整備されたと。だけれども今度はじゃあその、まあ、こういう言葉を使ったらトトさん怒られるかもしれないけどしませんけど、綺麗すぎちゃったがために今度はまた法律も変えていかなきゃいけない、
うん、そうですね。綺麗すぎるという言葉はと言いましたけれども、うん、食物連鎖が起こる海、
うん
うん
それが大切だ、はい、ということですね、はい、
栄養窒素リンがあって、で植物プランクトンが生まれて、でそれを食べる動物プランクトンが生まれて、兵庫県の名産のイカナゴが住んで、アサリも生きて
る、
はい、
そういう海で初めてタコもいるし、
はい、
スズキやサワラも取れてタイも取れる海、
うん、
そういうことやと思います
、ねはい、そうなんですね。
ということはその 今まであった法律を変えてその、うん、なるべくその例えば窒素とかリンを海に流さないようにっていう基準を多分設けて、
はい、
そういう法律だったと思うんですが、
う
ん
ね、そうですよね。
それではちょっと対応できなくなってしまった。
対応できなくなって、
うん、
で漁業者は、まあ、海の先盛りなんですよね。海を見張ってる役割があるんで、このままでは自分たちの魚も取れないし、生物にとって良くないよということで、環境省や水産庁の方にこのままの海ではダメですよということを言っていったのが15年ぐらい前で、ようやく6年前にですね、
はい、
瀬戸内法が改正になって
改正になりました、
はい、きれいな水を作ろう、風光明媚なところは守っていこういうのが瀬戸内法の大きな目的だったんですけど、それプラス、維持を水産資源の維持をしていこうとか、そういうことも目的に入って、海の、文化も守っていこうとか、瀬戸内法が大きく変わったんです。
なるほど、
6年前
大事なことですよね、はい、
そして去年ですね、
はい、
まあ、それだけではまだ栄養塩というその窒素とリンね、
うん、
これの関係が、まだはっきりしてないということだったんですけど、6年前には、
はい、
こういう知見も集めてイカナゴが取れなくなったのは窒素が少なくなったからやでというようなことを兵庫県の水産試験場なんかが解明することによって、今年もう一回大きな改正があって、栄養塩は管理していくもんですと、必要な海域にはそれを管理するための計画を作ってきちっと管理していくという世界初の試み、公害をどれだけ抑えていこうというのは今までどこの国もやっていますけれども、
はい、
それが行き過ぎてもう一度豊かな海というかね、きれいだけではダメですよというところにもう一度戻してくる法律に変えたという世界の注目の的になってくるのかなと。
なるほど、
いうことです。
今まではその栄養になる窒素とかリンをその濃度としてここまで出しちゃいけませんっていう基準だったのが、ある程度これぐらいにしましょうっていうその目標値みたいなものを決めて、
はい、
ということですね。
おととし兵庫県が先にですね、
はい、
条例で豊かな海を作ろうということで、
はい、
下限値を設けた。
下限値か、はい、そうか。
今まで環境省、瀬戸内法もそうです、水質汚濁防止法も上限があるんですけど、
うん、
いくらでも綺麗だったらいいというところにいたんですね。
なるほど、なるほど。
だけどよく考えると、
うん、
体に悪い物質じゃなくて空気中に含まれている窒素、体に必要なリン、窒素、
確かに、
これは環境の規制物質じゃないじゃないですか。
環境を悪化するものでは
全くないですよね。
本当に、そうですよね。確かに。
どうしてこれが環境基準に入ったか、2001年なんですよ。後で追加されたんです、窒素とリンは。
へー。
なぜかというと、
はい、
赤潮の生まれる海は悪い海という感覚が皆さんにあってね、漁業者も赤潮イコールダメだということを言っていったんだけど、赤潮の生まれない海を作るということはプランクトンの生まれない海を作ろうということで、窒素とリンが寄生に入ってしまう、それが行き過ぎる最大の原因だったと。
自然とはこうなんだっていう捉え方が甘いですね、人間は。
やっぱり見つめる必要が本当にな
んか多かったら減らせばいいとか ね、
うんうん、ね
あのあれもそうですよ。温暖化の原因というのは二酸化炭素だって、ね、ちょうどいい量だったら温暖な一番いい気候なんですよね、はい
う
ん、それが増えすぎてるから ね、
そうですよね。
温暖化ですごい弊害が出てきてしまってるわけ で、
なかったら寒くて住めます
。そういう話ですよね。
そういうことになるんですよね。
あの最後にね、そしたら伺いたいのはそのいわゆる一般的な豊かな海ってよく言うじゃないですか、
うんうん、
豊かな海とはトットさんでしたらどういうふうに説明されますか。
あの数字ではなくてね、うん、やっぱりあの食物連鎖が起こるあの海 の、 さあの生物が、
うん、
あたくさんいろんな種類多様性があってで生産性もある、まあ、たくさんいる、
うん、
こういう賑やかな海が豊かな海かなと、うん、そのためにどういうふうにしたらいいかいうのはこれからの大きい課題で、うん、それを管理せないかんのかなというふうに思います。
あ深い。
いやあのじゃあ実際僕らどうするべきかとか ね、
は
い、
そうですね。
まだまだやっぱりこう消しなければいけないことがたくさん、
そうですよ、
明らかになりましたので、
はい、明らかになりました。本当に
トットさん来週もよろしいですか。
はい、ぜひお願いします。
すいません、もう教えてください、
は
い
は
い、
今週はここまでということで貴重なお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会。
さてこの番組ではですね、毎月あの防災グッズをねプレゼント、ね、あのリスナーの方にさせていただいてるんですが、
は
い、
今月もねありますけれども、
あります、はい、なんとそれプラスですね、
そう
美味しそうなものを持ってきていただきまして、
そうなんです、本日のゲストのトットツさんがですね、はい、素晴らしいプレゼントあります。皆さんさあこれは貴重です。初摘みというね海苔も初摘みのものなんですが、それを味のり味付け海苔にして、
うん、
兵庫海苔、それももうタイトルがいいでしょ、この兵庫を代表するようなお名前ですけど、うん、兵庫海苔と、はい、書かれた。
トットさん、そのお米で言ったら新米みたいなもんですか。
あのお茶でいう初摘み、あの先っちょだけ
の、あ若い、あの
海苔って結構10回ぐらい刈るんですよ。また伸びては、
はいはい、
その先の柔らかい一番口どけのいい、
じゃあ貴重、
本当一番なんかね、その初摘みの海苔をですね、味付け海苔にした兵庫海苔、これをなんとですね、いつもの防災グッズプラス10名の方、
10名様、
すごい大盤振る舞い、
はい、あの皆さんこの後宛先ご紹介しますので、はいね、しっかりとメモなど取っていただきたいと思います。メモ用意
してくださいよ、はい、はい、申し上げますよ。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと書いてくださいよ、
はい、
ファックスでは 078-361-0005 メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでどしどしとご応募ください。
はい、皆さんお待ちしておりま す、
お待ちしてます
ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。